FM ハイ昼ラジ静岡情報館、金曜日第2金曜のこの時間は人にぞっこん、毎月ベーテル朝旗部会の皆さんにお越しいただいています。静岡市にある朝旗遊水地、その周辺を舞台にしまして、周辺にある病院や施設、学校であったり、そして民間であったり経済界であったり、いろんな方たちが一緒になって、その遊水地を中心に新しい街づくりにも取り組んでいるという活動をしていらっしゃいます。今年はね、環境省の主催によります日中韓の合同の、話し合いというのも、このベーテル朝方がある、朝方遊水地があるということで静岡市に決まったりもしてるんですが、今回はその朝方遊水地で市民が集まって楽しめる遊水地フェスタを毎年やってます。その遊水地フェスタの実行委員長にお越しいただきました、大村大輔さん、ようこそお越しくださいました。
どうもです
実行委員長、
いやはい、よろしくお願いします
実行委員長はもうこれ順番なんですか？
順番というか、いないですよね、単純に
誰がやるんだと。
そうですね、
第4回目になりますかね、第5回目か。
そうですね、
はい、はい、第5回目になります。
そうですね、僕は前まで遊水地の方では、遊水地フェスタと同時で里山フェスタ
やってました
とか、沼フェスっていうところで関わってて、今まで遊水地フェスタは第1回第2回だけで、その後はちょっと民間で市民でやってみようっていうことでやってたんです、で今年はじゃあちょっともう前任者が辞めるということで、
はい、
やらせていただいてます。
なるほど、はい、実行委員会組織がやっているということになるわけですね、はい、そこに共催で県と静岡市が絡んでいる。
はい、そうです。
はい、大村さんもともと地元の人ですか？
地元ですね、はい、朝方です。
じゃあ、あの辺のことはよく知ってる？
そうですね、小さい頃から遊んでたとこなんで、やっぱ思いはありますよ ね、はい、
かなり様子は変わってきてるんですか？
そうですね、様子、これから公園ができてくるので。
どこに？
子供病院の前ですね、第一校区なんですけど、自然公園です。朝方緑地と言いますけど、自然公園ができてくるんですけどね。でそこでは、まあ、あの畑もあったり、とりあえず自然と触れ合えるような環境づくりをしていこうということで、今いろいろ打ち合わせ重ねたり、現場もいろいろやりながら、試しながらいろいろ動かしている状況です。
あの大きなお池があって、よく皆さんが釣りに来たりとかして遊んでるところには、はい、ボードウォークが作られたりとか整備されてますよね、一部 ね、同じような感じになってくんですかね。
もっと整備されると思いますね。あの建物もしっかりで、センターハウスとかできて、で、まあ、浅場と遊水地の自然の紹介だったり、そういったことも含まれてます。でいろんな人が関わりながら今作動しようってことで。
あ、じゃあもう本当に外からも大勢お迎えができるような、
な状況に今なります。駐車場も大型バスが入れるような
もの
も設計では今入っている状況です。皆さん知らないんですけど、
ね、知らないですね
知らないですけど、大体草だらけの湿地帯でしょみたいな、イメージしかないので、
はい、
ですけど子ども病院の向かい第一校区の方はこれから、はい、そういった整備が進められていく予定です。
いつくらいまでの計画ですか？
32年には完成なので、はい、31年ぐらいにはもう大体センターハウスとか出来上がってくるんじゃないですかね。
ほ
ー、その辺はちょっと役所の方が詳しいと思うんですけど。
へー、じゃあそういう案内所みたいなところがあるから、まずそこに行けば全体のことも分かったりとか。
そうですね、
この季節だったらどこに行ったら何が見えますよとか。
そうなんですよ、希少植物は多いとこなので、まあ、オニバスなんか、オニバスの群落たくさんあるとこって今どんどん減ってるんですけど、朝方遊水地はこう工事で削ったりするとシードバンク、はい、種が土の中に眠ってるんですね。
それが掘り起こして、
掘り起こす、そうですね、土をいじると、勝手に生えてくる出てくるんですよ、
はあ、すごいですね、自然っていうか植物って本当すごい強いですよね。
強いですね、強いです。
えって思いますもんね。
思いますね。
ちょっとなんか、はい、街の中でさえも、はい、1、2軒、あ、この家も壊しちゃったのねなんて思ってちょっとして通ると、え、草むらになってるみたいなな
りますね、
はい、なってますよね。
なってます、なってます。
あ、で朝方遊水地なんかもっとそういういろんな え、こんな種があったのみたいなのが、
そうですね、希少種多いですね、
出てくる可能性もまだまだあるってことですね。
そうですね、いろんなとこで、はい、全体的にそういう場所です。
ですから、その生き物の方も、
はい、そうですね、
カヤネズミの話がありましたが、
カヤネズミですね、うん、いっぱいいますよ。
あ、そんないっぱいいるん
ですか。いっぱいいるんですよ。まあ少なくなってますけど、遊水地にはたくさんいます。
あと、あの、その渡り鳥なども珍しい子たちが、
はい、
来たりとか、
はい、
と昆虫類も面白いみたいですね。
昆虫僕詳しくないですけど、まあ、クワガタぐらいですけど、昆虫はもうマニアの人結構いますよ。タモを持ちながら、トンボとか蝶なんでしょうけど、よく見かけます ね、
はい、この辺にだけしかどうも見られないようなのもいるみたいですし、
ね、みたいですね。結構いろんな種類いるみたいです。
そうなったら、その第一航空、今言ったその県立こども病院の前のところの、
はい、
自然公園というのは、
はい、
本気で整備されたいいものになれそうですね。
いやー、でも最終的にどんな組織ができるか、どう変わってくると思うんですよ。管理の仕方なんかも今いろいろこう打ち合わせてるとこなんですよね。もともとが自然再生推進法事業地っていうエリアになると、
はい、
通常なら公園は、まあ、行政の役所の方で設計なりして作っていくとこなんですけど、遊水地の場合は、まあ、一般市民から意見募集したり、いろいろ部会が作られ、自然再生協議会っていうのが昔あったんですけど、はい、今は保全会みたいな感じで変わってきてるんですけどね、にぎわいを取りましょうってことで、それで協議会の中でいろいろ枠組みというか、どういったことをしようかと、植物好きな人たちはここを守りたい、でもじゃあここでカヌーをやりたい、じゃあ野鳥が好きな人は、僕ここは入っちゃダメだけど、そこにも散策行きたいとか、そういったところで調整しながら、最終的に、まあ、みんな納得できればいいんですけど、そういったところを今バランス取りながら、まあ、前に進めていけたらなとは思いますけどね。
はあ、複雑なだけにね。
そうなんですね。
しかも、水が出ればそこまた池になっちゃうわけですからね。
そうなんですよ。基本的には治水目的ですからね。はい、洪水をね、
防ぐというために。
防ぐというために、はい。そうなんですよ。なかなか難しいといえば難し
いですね。そうですね。その兼ね合いということですもんね。
そうですね。
でそういう話し合いはずっと持たれてるんですか。
もう10年以上や、もう10年超えたぐらいじゃないですか。
え、そこの公園のためにもそれずっと話してきてるんですか。
自然再生協議会っていうのは立ち上がってからずっと協議はしてることなので、やってますね。
それでもう工事がさすがに入り始めてるってことなんですね。
そうです。
なるほど。でこれは私たち今度は遊水地フェスタでまた遊びに行かせていただきますけど、
はい、ぜひぜひ。
いや、そういうところには皆さんのそれぞれの思いが込められた祭りになってるわけですね、これね。
そうですね、祭りになってます、はい、
内容を教えてください。
今年はですね、流通センターの方の第三航空っていうエリアなんですけど、
はい、
広いです、広いんですけど、縮小しようかという話も出たんですけど、エリア分けを完全にして、イベント開催しましょうということで、治水面、治水エリアと福祉エリアと環境エリアで3つに分かれます。
ほう。
でチラシなんかにも見てもらったり、あとそうだな、当日パンフレットも配られるんですけど、その3箇所で、例えば治水であれば大型重機が来て、
あ、働く車でね、で子供たちがそこで乗せて動かせるって、あれすっごい喜んでますよね。
面白いと思います。なかなかできないんですけど、
普通のところじゃできないですからね。
できないですね、はい。でその人たちも治水面ではいろいろ工事が必要なので。
そうですよね、はい、掘り起こしておかないと水溜められないですもんね。
そうです、陸地化していくんでね、無理に、はい、
これ働く重機とフレアを、
はい、
高所作業体験もある。
はい、そうですね、
はい
はい、
さっき言ったカヌーやボートなんかもここですか。
そうです、
治水ですからね。
治水の方で、はい、カヌーの方も毎年人気ありますけど。
ありますね、順番で、
はい、意外と町から近いので、 20分ぐらいで行けるとこなんですよね。でなかなか行かないですよね、う
ん、でまさかあそこでカヌーとかボート乗れると思わないですもん。
そうなんですよね。
どこにそんな水がみたいなね。
そうなんですよ。どうしてもね草が生えちゃうんで見えないんですけど、そこがまた実際カヌー乗ると面白いとこで、ジャングルの中でカヌー乗ってるような雰囲気があります、ね、
あ
それはちょっと違いますね。
目線がね、
目線が、はい、
変わってきますからね。
変わります、はい。
で、うん、この朝方あたりだと、その、はい、実際に水に入っても面白い生き物がいたりとか。
そうですね、いろいろいますけど、うん、はい、
そういうのも見えたりするわけですもんね。
はい、そうですね、はい、
これ面白いですよね。治水エリアっていうのはどこに行けばいいんですか？
治水エリアをですね、どう説明したらいいんだろう、
車をまず多分皆さん置かれると思うんですけど、はい、駐車場を、うん、駐車場を置くためには、
はい、
流通センターのところをずっとヘリポートの方向にいつも向かってきますよね、
はい、
はいはい、車で入っていきます、
はい、
そうするとまた同じところですかね、駐車場。
駐車場毎年同じところですね、はい、ヘリポートのところを左に曲がってもらって、うんうん、当日ヘリポート祭りもやってるので。
そうなんです、毎年いつも一緒ですよね。
賑、はい、
やかいですよね、ヘリポート祭りも、
はい、
空もガンガン動いてますけど、
はいはい、
でその案内の方もじゃあいらっしゃるので。
はい、いますね、はい、
でそこにじゃあ車置かせてもらってで、はい、ほどなく歩いていけばあるって感じですかね。
その辺からも毎年ね、広すぎてどこで何やってるかわからないっていう声が出てしまうんですけど、
自転車で移動したいとかね。
そうですそうですそうです。あのなんで案内板だけはしっかりしましょうということでやってますけど、
う
ん、
ありがとうございます、はい、その辺行くとちょっとあの売店みたいなのも出てたり昨年しましたけど、ね、あります、
はい、今年も同じように、うん、はい、やってます。
じゃあその辺も全くお祭り気分で行けますね、
はいはい、
さあ治水エリアからそれじゃあ駐車場一番近くから入っていきました、
うん、はい、
次は何がありますか？
環境エリアですね、うん、はい、環境エリアはですね、遊水地の生き物の展示だったり、
うん、
あと池の水を抜いたりして、
うん、出たぞ今流行ってますよね。
流行ってるみたいですね、はい、
池の水を抜くとそこにいた生き物がピチピチしてくるわけですよね、
う
ん、
そうですね、そうですね、はい、
どんなのがいるのかなっていう。
そうですね、だいぶ昔にやってるんですよ、
うん、
もしかしたら遊水地は、うん、一番最初なのかもしれないですね。
またうん、こうポツンポツンと水たまりというか、うん、小さな池というのがいくつかありますよね。
はい、あります。
でその中の一つということですね。
そうです、環境エリアのとこに行ってもらえれば場所はわかると思うんですけど、うん、はい、はい、
これ、うんうん、これちょっとじゃあ時間を聞いた方がいいですか？やる時間を、
やる時間
難しい？
ですね、うん、どうなってくるか、天候にも左右されてくるんですけど、水がどこで抜けるかっていうのが、
はい、はあ、そうですよ ね、 ですね、水抜くって簡単に言うけど、
はい、大変ですね。
そうですよね、
はい、で雨が前日が雨なり大雨が降ってしまうと、うん、抜くには時間かかってくるので。
ああ、そっかそっか、
はい、何時からっていうのは今現状では言えない状況ですね、うん、当日になれば、うん、受付か、うん、スタッフさんに聞いてもらえれば把握してると思うんですけど、
はい、
はい、
分かりました。ただ歩いて当然駐車場から歩いていけますので、
はい、
それは安心して行っていただいて、うん、でその環境エリアでは、うん、じゃあそのあと自然観察があったりとか。
そうですね、はい、環境指導員の方が遊水地の自然を紹介してくれる。
これは結構面白くって、
面白いです ね、 ね、そうなんですよ、意外面白いですよ、やっぱ、はい、
私も行くとその度びっくりしちゃうんですけど。
そうなんですね、
この変わった花は何とかね、
はい、
そんなこともみんな教えてくれたりとか、
はいはいはい、
それこそそのここにカヤネズミの巣を見つけたので見てきてくださいなんてのがあったりとか、
はいはいはい、
しますよね、
します、はい、
でこういうのがあったり、あ、また東海大学の皆さんも来てくれたり、私立大の皆さんも来てくれたり、
はい、
じゃあ、水生昆虫などの展示もあったりするんですかね、
う
ん、
そうです、昆虫類はどうなんでしょう、東海大の子たちがやってくれるのかな、
うん、
うん、今すいませんその辺の細かいとこ調整してるとこで、それこそ今、はい、打ち合わせてるはずです。
あ、今日やってるんですか？
やってるんですね。
まあ皆さんじゃあ決めてる最中ですね、
はい、だと思います、はい、
遊水地フェスタ自体が今月の最後の土曜日10月28日土曜日ですので、はいはい、もう最後の大詰めですね。それじゃあね、
そうですね、はい、
うん、さあそこから進んでいくと福祉エリアですか？
はい、そうです、福祉エリアです。
これは静岡転換神経医療センターの方に回り込んで、その前に駐車場がありますので、そこから行っちゃってもいいですね。
はい、はい、大丈夫です。そこにも受付、がいるので、うん、まあ、そこで聞いてもらえれば そっちから回ってもらった方が近いと思うんですけど、そこの駐車場と地数エリアの駐車場でマイクロバスが今年も循環してくれるんで、
はい、うん、動いてました去年もそういえば、
はいはい、
地数エリアから静岡転換神経医療センターの方の福祉エリアまで、無料のシャトルバスが動いているので、
はい、
これを利用していただければ、
はい、利用してください。
はい、で、この福祉エリアではどんなことが行われるんですか？
福祉エリアはですね、浅畑遊水地周辺、特別支援学校が2校あったり、はい、あと障害者の就労支援事業所が、5つぐらいあるんですね。
そんなあるんですか？
多いんですよ、浅畑の周りって。
本当だ、びっくりした。
そうなんですよね、でその関係で、彼らも地域貢献だったり地域交流っていうのが課題であると思うんですけど、どうしても利確されちゃうというか、外れになっちゃうんですけど、そういったとこでこういうとこで彼らにもこういうことができるんだよとか、そういったことをまた見てもらえたり、あとはそうですね、前自分で、クラフト関係があったり、あとヤギだったり、
ヤギ何してんですか？
ヤギ草食べてますね。ヤギはいい草刈り機です。
ヤギが草を食べてくれるおかげで草刈りしなくて、はい、人間が草刈りしなくて済む。あの子たちすごいみんな懐っこくて可愛いんですよね、ここのヤギね。
そうですね、はい、
でこの子たちも来てると、
はい、
間伐材で前橋作り、
はい、
こういうこともやるんですね、
指導してくれるのが、障害って言ったらあれですけど、彼らが、いろいろ教えてくれます。
普段作ってますもんね。
作ってますね、
彼らがね、
はい
はい、モリスの皆さんだったりとか。
そうです、モリスのクラフトはクオリティ高いですよ。
あ、そうですか。
木工やってるんで、
ぜひ、
ぜひ体験してください。
はい、そういうコーナーが出来上がっていて楽しめそう。ペレットストーブも持ってきちゃうの？
これはそうなんです、仲間の方にちょっと声かけさせてもらって、ペレットストーブの展示、今里山も間伐材とかどうしていいか、奥山もそうなんですけど、森林資源どうしましょうってことで、荒らすわけにもいかないので、結局水源にもなってたり、土砂災害の防止にもなってたりする関係で、
山がね、
山が意外とライフライン直結してるんですよ、でそこでじゃあペレットストーブってなんだろうとか、そういったものを見てもらえれば、薪ストーブだとね、意外と虫が出たりとか。
あ、そうなんですか。
そうですね、どうしてもそのままなので、
木がそのままだから、
木がそのままなんで、
木を食う虫が入っちゃってる
とかですね、入ってたり、あと、散らかるんでね、嫌がる方いるんですけど、街中でやるんだったらペレットストーブはいいと思います。
ペレットストーブはよく人気でね、扱われてるようですけど、何がどう違うんですか？
ですね、破砕したものを固めてます。
木を、
はい、
木を細かく砕いて、はい、それを固めてある。
固めてあります、
燃料用にね。
そうです。なんで綺麗な、小綺麗なんですよね、虫も湧きませんし。
じゃあ燃えた時にこう変なススが出るとかってこともあんまない？
それはストーブによってなんで、ススなりは出ますけど、煙は少ないと思います。そういったものを使えば、はい、街中で使ってるのは大体そのタイプですね。
ああいう灰みたいのはどうなんですか、出るんですか？
灰は出ちゃいますね、どうしても。
あれって何かに使います？山の方たちは、
山の人たちはもう畑に使ったり、 あと染め物やって、あとあれか、陶器やってる方なんかはそうですよね、
焼き物、
焼き物やってる人とか、いろいろ使い道もあるにはありますね。だいたい畑入れてるんじゃないですかね。
そっか、土を改良するために、
土壌改良剤として。
へえ、そっかそっか、全部そうやって回れるんですね、本当はね。
本当は回るんです、循環できるんです。
へえ、これはこの日は行って楽しんでいただければいいので、はい、毎年そうなんですけど、すごく小さいお子さんも連れて皆さんいらっしゃってますよね。
そうですね、
気楽に、
はい。なんでまず最初に小さいお子さんいる方は受付行ってください、そしたら状況を教えてくれるので、意外と歩くんですよ。
そうそう、子供が ね
大変になっちゃうことよくあるんですけど、でもシャトルバスも動いてますし、受付で聞いてもらえば、どこで何やってるっていうのがはっきり分かるんで、じゃあ自分の行きたいポイントにエリアに行ってもらえれば、一番お子さん連れでも楽しめるかと思います、全部歩こうと思うと、なかなか小さい子は、はい、
そうかもしれませんね、ぐずることがあるかもしれませんからね。
はい、
場所としていつも分かりにくいということをね、ちょっといただくんですけども、流通センターとか静岡ヘリポートとか、 あります。で、そちらに向かって行ってもね、はい、何やら草が生えてるばっかりで、やっぱりよくわからないと。わからないん
ですよ。外側から見ちゃうとわから
ない。わかんないんですよ。はい、でも小さい案内がところどころに出てますので、
そう、意外と小さくしか見えないですよ、あれだから、はい、でかいですけど、
広いところなんでね、
広いもんで、
そこでこう回り込んでいただくと、うん、回り込んで静岡転換神経医療センター方向に行っていただくと、
うん、そうですね、
間違いなくありますので、うん、はい、
そうなんですよ、
うん、ここはね、
はい、
はい、歯を食いしばって言っていただくと絶対あると信じて言っていただくと
誘導員もいるんでね、はい、声かけてもらって、
そうですね、
はい、
はい、10月28日土曜日の午前9時から午後3時、ただ雨が降った場合は翌日に順延ということですけど、雨降ったことないですよね、
降ったことないです ね
多分大丈夫だと思いますけど、はい、雨が降って心配だったらどちらにお尋ねすればよろしいでしょうか。
ですね、アソバタユースイッチフェスタ実行委員会で、
はい、
昭和設計さんなんですけど、うん、番号
はい、お願いします、はい、
054-248-5284 です、うん、で、はい、担当が鈴木さんで、何かあればこちらへお電話してください、
うん、はい、というところで行われていますので、お出かけになってみてください。またせっかくね、この後どうやら自然公園ができるところに手が入り始めたということですから、時間があったらこの辺も見ていただいて、
はい、
またいろんな声を出せば、うん、私たちが欲しい公園ができるかもしれませんよね。
そうですね、本当にそういうとこなんですけど、うんうん、ぜひとも関心持っていただけたら嬉しいです。
わかりました、はい、今日はベーテル朝方の、うん、行います朝方ユースイッチフェスタ、今回の実行委員長であります大村大輔さんに伺いました、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。